幸せになるラジオ、ラジオ日本、そして FBC ラジオを聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。3月最後の月曜日なんですけど、2024年3月と言ったらもちろん大イベントが北陸新幹線福井敦賀間の開業でございます。僕もそのために福井に帰りまして、朝に1本、夜に1本の生放送の番組に出て、開業ムードを芯まで味わいましたね。これ福井にこんな人が来るのはもしかしたら100年に1回あるかどうかっていう大きな出来事だったんですけど、すごかったですよ。駅には太鼓パフォーマンスとかダンスとか、駅前には恐竜が踊り出すようなイベントがあったり、なんか新幹線のホームと同じ高さのデッキが新しく駅にオープンしまして、そこもものすごくにぎわってましたし、もう全てのテレビ局が生放送で1本目の到着を中継してましたし、すごかったですよ。でも僕は何と言っても、まあ仕事で行ったんですけど、仕事終わってからのプライベートがものすごく盛り上がったんです。駅前に新しい商業施設ができまして、おしゃれなお店がこんなにできるんだとびっくりしましたよ。ウロというマリオットホテルと道をつなぐ、なんていうんですか、マルチスペースっていうんですかね、カフェバーがあって、そしてグランドピアノが置いてあって、 DJ ブースもあって、音楽を聴きながらおしゃれなご飯が食べれて美味しい、クラフトビールも飲めるようなエリアとかあって、僕が採掘場から一生懸命運び出した石も飾ってあるんです。ぜひ行った時に見てください。5トンの尺谷石がそのウロというスペースのど真ん中に置いてあるんですよ。で、僕はそこで高橋愛さんとか、ソイル&ピンプセッションズの社長さんとか、YouTuber のカズさんとか、ここで知り合ったメンバー集めて、みんなで飲んでワイワイしてました。新しい楽しみがぐんぐん増えたということを肌で感じました。皆さんもぜひ確認しに行っていただきたいと思います。さて、先月のゲストは映画監督の斉藤佑樹さんでした。ふるさと福井で映画罪と悪を撮影したエピソードなどいろいろ聞きましたけど、皆さんからのメッセージもたくさんいただいてます。ありがとうございます。熊本市のみゆきさんからは、斉藤監督がゲストということで初めて聞きました。福井にはまだ行ったことがないんですが、ラジオを聞いてから聖地巡礼のコース、地図を見ながら、あれこれ考えながら計画しています。いいですね、ぜひいらしてください。福井のおろしそば、ぜひ食べてみたいです。いやー、間違いないからね。そして、札幌市のミネオさんは、映画罪と悪、孫が見に行きました。面白かったといろいろ感想を教えてくれました。そんな孫と一緒にごちそうを食べたいのでプレゼント希望してますありがとうございます。さて、今月も幸せな気持ちをおすそ分けしていただきましょう。日本で一番幸せな場所、幸福度ナンバーワンを5連覇中の福井県。その福井県にゆかりのあるゲストをお迎えして、人生を幸せにするヒントを伺ってまいります。今夜前半はタレントの清水邦明さんがリモートでの登場です。4年ぶり3回目の登場ですが、どんな話してくれさるのでしょうか。楽しみです。そして後半は、これまで7年間お送りしてきました幸せになるラジオ、ゲストとの思い出を振り返りたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています幸せになるラジオ、ここからはゲストとハッピートーク。今月のゲストはお久しぶりの登場です。福井県出身タレントの清水邦明さんです。こんばんは。
こんばんは。どうも久しぶりです。パックン、
久しぶりですね。今回リモートでの登場なんですけど、実はですね、この番組の初ゲストでしたね。で、その時はスタジオに来てくれました。
はい、
覚えてますか。
続いてたんですね、引っ張り
そうなんですよ、いつの間にか7年も続いてんですよ、番組が。
よかったよかった。
2020年4月にも登場したんですけど、その時はさすがコロナが日本に上陸して間もなくの時でリモートでしたよね。
ああ、そうでしょうね。
うん、コロナ、今日はどちらにいらっしゃるんですか。
今日はね、珍しく東京におりまして、大概は山の中におります。山か海にいるんですけど、今日は東京。
そうなんですね。清水さんのイメージといったら、 山か海か、たまには山に海を作ったりして遊んでる気がしますけど
そうですね、うん、それと今一番頻繁に出かけてるのは能登半島に出かけてるんですね。
あ、そうなんですか。ボランティアですか。
そうです、そうです。もう1日の時に地震がありましたよね、うん、それで2日から向かったんですよ。無人島にいましてね、瀬戸内海の無人島でのんびりお正月を過ごそうと思ったんですが、地震があったんです、うん、戻ってきて、で3日には現地に入ってました。
あ、そうなんですか。当時はもう交通手段がほとんどなく、何キロかハイキングして入るしかなかったんじゃないですかね。
ね、裏道とか抜け道とかいろいろまだ交通規制とかが入る前だったから、うんうん、行ってみたら通れないとか U ターンしたりですね、ちょっと無理やり通ったりとか結構やって、珠洲市って一番てっぺんまで3日には入れましたね。
そこでどういう活動をされたんですか。
うん、もちろん支援物資をお持ちするんですが、その時はテントとシュラフですね、キャンプ用の、うん、200セットを車にもう思いっきり詰め込んで、何時に届けましたね。
あ、そうなんですか。じゃあもう地震の2日後に支援物資を届けてたんだ。
そうですね。その後は水とか食料も届けまして、あと2回、うん、輪島とか行ったのは焼き芋ですね、さつまいも1トン持って行って、うん、そこその場でふかして、あった、うん、芋を食べていただいて、みんな好評でしたよ、寒かったから
でしょうね、はい、っていうか、やっぱりそういう時はあったかい何かを口にするだけで精神状態良くなりますよね。
その通り、その通り。もうね、あんなに喜んでもらえると、もう調子に乗って2回目も行きまして、まあ、その途中で1回はトレーラー型の、うん、トイレ持ってったの、うん、トイレの問題がすごいよね、やっぱり避難所は、
うん、
だから水洗でちゃんと快適なトイレを1台持って行ったら、これも焼き芋以上にもう涙流して喜んでいただけて、はい、
いや、うん、本当に話すたびに感動するんですけど、清水さんの人徳と活動力ってすごいですよね。
つまりね、日頃から悪いことしてるじゃないですか、その罪滅ぼしで、まあこういう時に役立って、うん、ほんで人がこう喜んでいただいているその顔を見るのがすごい何よりのご褒美かなと私は思ってまして、
うん、なるほどね、はい、そんな清水邦明さんなんですけど、念のために少しプロフィールを紹介させてください。現在73歳で福井県大野市出身ですね、まあ、大野郡泉村のちのという地名なんですけど、今思いっきり大野市に、合併されたところですよね、
はいはい、
で、19歳まで福井で過ごして、1973年には大学の後輩原田信郎さんと一緒に、はい、フォークデュオあのねのねを結成しまして、去年でデビュー50周年を迎えましたね、
はい、
最近福井は行ってますか。
新幹線のことで何度かインタビューも受けたりして、で行きたいなと思ってるんですけど、うちの姉がしょっちゅう家帰ってて、融雪機ってあるじゃないですか、屋根に水をこう流すと、
はいはい、
豪雪地帯だからね、そのパイプが破けてましたよとか言って、姉が飛んでって修理したりとかしてますけど、ほんで弟は隣の家に竹がこう立てかかってるからって、それを竹を切りに行ったり、つまり、姉と弟に任せてあんまり帰ってないっていうことですよね。
ああ、はい、そうなんですか。じゃあせっかくですから、次福井県行くときに訪れたい場所とか、うん、まあご実家ももちろんそうだと思うんですけど。
そうですね、うん、先ほど言っていただいた大野郡泉村というところで、うん、九頭竜ダムがあるんですよ、
はいはいはい、
ね、そこで、まあ、私の電磁電畑っていうのかな、そんなのも沈んじゃって、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんはまだみんなそこにいてですね、時々、息するために上がってきたりしてるらしいんですけど、その九頭竜ダムがすごく今魚釣りも楽しいしね、良くなってきたみたいです。あとは、うん、まだ沈んでないんだけども、のちのというところがありまして、そこの天狗岩という、うん、天狗の花のような、川の中真ん中あたりまでぐーっとそそり出ているですね、
うん、
大きな岩があるんですが、それが僕の飛び込み台でもあったしね、うん、プールも かったから、ずっとそこで飛び込んだり泳いだり潜ったりして遊んでました。そこが今自分としては一番行きたいとこですね。ぜひ行っていただきたいと思います。
最高ですよね。あの、めちゃくちゃお水が綺麗ですし。
はい、そうなんですよ。その糸代川という、ね、支流の、まあ奇岩っていうのかな、珍しい、うん、それぜひ皆さんに見ていただきたいなと思いますね。
いいですね、はい、本当にお水が綺麗ですし、
うん、川で遊ぶっていうのが僕はやっぱ原点なのでね、うんうんうん、そういう遊べる清流というのが残っているところ、まあ、福井県の、まあ、その暮らしやすくてね、非常に今発展してるけれども、そういった自然も残していきたいなと、うん、残してもらいたいなと思ってますね。
間違いないですね。清水さんが食べる福井食で一番こう、うん、心が落ち着くとか。
2つありましてね。
ほう、
1つは上庄というところの里芋。
里芋、
ね、里芋なんでか知らないけども、上庄の、うん、まあ、大野市のちょっと郊外なんですけれども、そこの、うん、里芋っていうのがね、もうどこで食べる里芋よりも美味しい。これも結構有名なものですけれども、
はい、
あ、もう一つあるな。もう一つは、まあ、ちょっと涼しい寒い時期でないとない、あの水羊羹ね、大野の
水羊羹。
あとなんだか、三つ目はね、越前そば、おろしそばっていうの、
うんうんうん、
ピリッと辛いやつね。
はい、
おろしそば、あれ駅の、あの構内で食べたりもするんだけど、もうどこで食べても越前そばうまいね。
はい、
じゃあ里芋とその辛味大根の越前おろしそばね、うん、おすすめしときましょう。
ぜひぜひ、はい、いや本当に清水さんと青と、まあ、リモートでもものすごく幸せを感じますけど、これからの目標ライフプラン、次の好きなことは何なんですか。
ね、好きなことでもあるんだけども、嫌なこともあってね、嫌なことが起こらないように、あの日々やってるんですが、それは何かというと、うん、あの阪神淡路から 3.11 東日本までずっとやってきてね、一番嫌だなと自分が見た中で思うのは、避難所の惨状というのかな、悲惨な避難所があるんですよ、うん、だからそういったところでの災害関連死っていうのが増えてるのが嫌なの、ものすごく嫌なの、
うん
うん、でそれを改善することに自分が関われたらいいなと思って今、やろうとしてるのは、そのとりあえず東京のその災害避難所の、なんちゅうかな、改善をしたいなと思ってるんです。っていうのは、うん、その災害が起きてから仮設住宅を作り始めるじゃないですか、日本は、
はい、
その時って泥縄って言いますよね。泥棒を見てから縄をこうロープを編むという泥縄だから、じゃあ最初に用意しとけよっていうことをずっと前から言ってるんですよ。
ほうほう。
ところが災害があって、しばらくするとみんな喉元すぎて忘れちゃうんだよね。だから今のうちにその避難所に入らなくても済むような仮設住宅を、移動式の仮設住宅な、トレーラーハウスね、トレーラーハウスを用意しておけばいいのに、起きてからやろうっていう、なんでそんなあの後手後手に回るのかな、それは備えじゃないよっていう、まあこれライフワークでもあるけども、運動を今一生懸命やってます。
すごい、はい、熱くなりましたね。
いや俺は思
なんかあのまあチャラチャラしてるイメージも少しはあるんですけど、こういう時ほん本当にこういうところ熱心に人のためにも動いてくださる、その清水邦明さん、本当にこれからの活躍期待したいです。
ありがとうございます。頑張りますので、もう最後のご奉公で頑張ろうと思います。
それではお別れに、あの幸せを感じる一曲を聴きながら、バイバイしたいと思うんですけど、今回何にしましょうか。
あのね、年寄りっていうか高齢者が結構ファンが多いらしいんだけど、あいみょん。
お
あいみょん、
いいですね。
あいみょんの曲何曲か好きなのあるんだけど、その中であれこれやっぱり俺のこと意識してるなっていう歌があったんですよ。
お、それは
あいみょんのあのね
あのねのねじゃないよね、
あのねってる、あのね意識してんなこの人はと思った。
わかりました。それではお聞きください。あいみょんであのね。清水さん、ここまでありがとうございました。
ありがとう、また会いましょう、
はい、お願いします。 パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ。お送りした曲は清水邦明さんのリクエスト曲で、あいみょんのあのねでした。さて、日本で一番幸せな場所、幸福のナンバーワンを5連覇中ということで、福井の良さを皆さんに伝えるこの番組、幸せになるラジオ。実は今日は2017年から始まったこの番組の7周年を祝おう会でもあります。今ね、手元に7年間84回分のゲストのリストがありますけど、信じられないようなメンツなんですよ。全国で聞いてる皆さん、福井のイメージ大体周りに聞くと地味な県とか忘れがちな県とか、よく聞きますよ。で、福井県民もそういう何て言うんですか、謙虚さというか謙遜もあると思うんですけど、あまり目立った県じゃないと思っていらっしゃるかもしれませんけど、福井県が輩出する大物役者結構いるんですよね。大原さん兄弟でいらっしゃる、津田寛治さん、中尾明さんは福井、つながりでいらしたんですけど、真木玲香さんとか中村優子さんとか、なんだろう、この福井県関係、福井県出身の俳優さんだけでもこんなにいるんですね。しかもみんなこの番組に来てるんですよ。ありがたい限りです。音楽家といったら、高橋愛さん、五木ひろしさん、川本誠さん、ソイランドピンプセッションズの社長さん、いっぱいいるね。スポーツ選手はさらにすごいですよ、清水邦弘さん、バレーボール選手多いですね。中川一さんも来ましたし、あと三谷裕子さん、さらには野球界からは宇都宮哲也さん、吉田正尚さん、プロレスからは天竜源一郎さんとか、すごいじゃないですか。みんな福井です。忘れないでいただきたいです。あと芸人、ロングコートダリの堂前さん、ミッチーさん、ミッチーさんが福山さんのモノマネのやり方を教えてくれましたね。あ、どうもこんにちはみたいなていうか、僕がやると全部エルビスプレスに聞こえちゃうんだね。あと岡野さん、クズ芸人と、自負してる岡野さん。こんななんかそうそうたるメンバー、福井が輩出してることだけでもすごいけど、この番組に来てくださったのもすごくないですか。福井愛からみんな集まってくださったんです。で、福井の思い出話、大体まあ僕のなんていうんですかね、肌感覚というか、勝手にイメージなんですけど、思い出話3分の1ぐらいが、田んぼで遊んだとかね田んぼ道を自転車で走った、カエルの鳴き声がうるさかったとか、あの音が好きだとか、そういう自然系の話がすごく多かったですね。落ち着く場所はっていうと、まあもちろんね、有名なところ永平寺とか東尋坊とか言ったりすることも多いんですけど、自分の実家の裏の小川とか川の土手を走るとか、そういう非常に素朴な場所とか過ごし方、まあ若い頃はそういうことはやってて当たり前だったけど、今も福井に帰るとそういうことを楽しむって多くのゲストが話してくれましたよね。思い出の食って言ったら、まあ越前カニとか越前そばっていう方も非常に多かったけど、福井の実は知られざる県民食である油揚げですね、分厚いやつとか、まあ清水さんも言ってましたけど、里芋とかトマトとか梅干しとか、案外まあ全国でそこまで評判が広がってないけど、やっぱり県民の皆さんが自分の食卓に置いてある地元の農作物、やっぱりこれが食べるだけで口から帰ってきたぞという信号が発信する、そういうものが多いね。お酒って言った方多かったし五木ひろしさんは九頭竜川という曲を歌ってましたけど、九頭竜川にちなんだお酒も結構ありますし、黒竜もありますし白竜もありますし、僕も福井に帰るたびに大体お酒を飲むんですけど、僕はこの間帰った時に駅前に新しくオープンした商業施設、福町ブロックですかね、の中にあるアワーブルーイングという超本格的な、地ビール屋さん、クラフトビール屋さんができたことに一番喜びを感じたかなと思います。で、せっかく北陸新幹線延伸というきっかけもありますから、足を伸ばしていただきたいです。福井駅までは東京から最短で2時間51分だと思います。 大阪までの2時間半と大して変わらないです。ぜひ行ってください。しかも敦賀までも一本で行けるから、福井は嶺北嶺南に分かれてるんですけど、この嶺南の美しい海と素敵な例えば若さ塗りとか目のとか工芸品の伝統文化とか、さらには嶺南ならではの食もあります。サバ、福井はサバで有名なんですけど、サバ街道は嶺南から京都へ伸びてるんですよ。その現地で食べるサバ焼きも絶品でございます。ぜひ召し上がっていただきたい。一回実際に行ったらきっとあなたも福井の虜になると思います。リピーター率も高いです。ぜひ北陸新幹線延伸をきっかけに、自分の目、自分の耳、自分の手、自分の舌、自分の鼻で五感で福井の魅力を味わっていただきたいと思います。さてここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回はヨーロッパ圏総本店監修のペヤングソース焼きそば、福井名物ソースカツ丼風でございます。福井名物のソースカツ丼で有名なヨーロッパ圏とカップ焼きそばのペヤングがコラボしたカップ焼きそばです。ソースカツ丼を食べた時にガッツンとくるソースの風味や甘みを再現した味をぜひお楽しみください。福井県に本社のあるスーパーセンタープラントの24店舗でしか買うことのできない限定の商品、ペヤングソース焼きそば、福井名物ソースカツ丼風、12食入り1ケースを2名の方にプレゼントします。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは清水邦明さんがおすすめする福井の食べ物、3つありましたけどどれでも受け付けます。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp です。締め切りは3月31日までとなってます。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さてここで福井県から現在開催中のお台場恐竜博覧会2024のお知らせです。恐竜王国福井からお台場フジテレビ本社屋に恐竜の標本が集合します。さらに全長約15メートルにもなるライフサイズの新作恐竜ロボットや最新の研究結果も見ることができる、お台場では初となる恐竜の博覧会となります。また会場ではタイの発掘現場から持ってきた石を使った恐竜化石発掘や福井のグルメや観光名所を紹介する福井の魅力大特集エリアもあります。お台場恐竜博覧会2024、5月6日までしか開催しませんよ。急いだ方がいい。詳しくはお台場恐竜博覧会ホームページまたは公式 SNS をご覧ください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、今夜のゲストはタレントの清水邦明さんですが、もうこの人が幸せの泉みたいなもんですよね。常に噴出してます。なんか好きなことしかやらないみたいなイメージ、これマイナスな捉え方結構多いと思うんですよね。わがままだとか。でも結局震災後の被災者の皆さんの支援実際に動いてるし、今回の能登半島だけじゃなくて今後起きかねないというか必ず起きるその震災に備えるための仮設住宅の備えとか、その運動も起こしてるというのはすごくないですか。好きでやってるんです。でも人のためになるんです。僕はこういう言い方が一番理想じゃないかなと思うんです。これ英語で言うと He helps himself by helping others。 人助けで自分を助けてるという Help other という英語は少しわがままな意味も含まれてるんですよ。自分をもてなす。でも他人が幸せになるんだったらいいんじゃないですか。他人の喜びから自分の喜びを感じる、こういう性格にもなりたい、あやかりたい。ああいう元気な先輩がいるとこの先自分の人生も楽しみになるんです。皆さんもぜひそういう元気な先輩見つけて飲みに誘ってみてください。 さあ皆さんの感想、生き方のヒントなどメッセージをどんどん送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp happy@jorf.co.jp です。プレゼントの応募もこちらからどうぞ。残念ながらお別れの時間となってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。 Thank you for joining us. That's it for this time. I will see you again soon and hope you have many happy days ahead. お相手はパトリカーランでした。
幸せになるラジオ、この番組は福井県がお送りしました。